皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
ということで、アメリカから帰国して最初の収録となります。
はい、ただいま、
ただいまです。
無事に帰ってきました。
はい、はい、少々皆さんにはご心配を、
ね
ね、おかけしましたが、
なんとか優しい言葉をたくさん本当にありがとう。
なんとか全員元気に戻ってまいりましたので、うんうん、あの通常通りキャッチアップの収録をやっていきたいと思います。
はい、
しかもですね、今日はなんと、うん、今日というか8月7日で明治アポロがお誕生日らしくて、うん、おめでたいんですよ。今日の収録は何年でした？1969年、
53歳、すごいね、
大先輩です、アポロ様。
8月はスペシャルマンスやね。
あ、そうだね、
バンド的にも。
確かに、うん、バンドも16周年だし、うん、私も誕生日、リナも誕生日、
ね、おめでたい月、
おめでたいことが続く月なので、うん、まあ、ちょっとね、いろいろ先月はいろいろとありましたけども、うん、元気にやっていきたいなと思います、
はい、
今日はだからもうそれぞれが自由に喋る回、
うん、いいですね、
うん、
本物のキャッチアップ。
そうよ、だって全然台本ないんだもん。
いいですね、自由ですね。
何もないからね、
うんうん、
はい、好きに喋っていきたいと思います。
はい、
はい、
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、ということで先日アメリカから帰国してきて最初の収録ということで、
はい、
はい、
簡潔に言いますと、うん、4人ともコロナ陽性反応が出まして、うん、ちょっとアメリカ北米ツアーは、うん、途中で中止っていう形になったんですけども、
うん、
まあ、なんとか4公演は終えまして、はい、一応だからまあ中止という形にはなったけども、そんなアメリカツアーのこともお話ししていけたらなと思います、
うん、はい、
はい、そう、3人トモとマミリナは、
うんうん、
その陽性反応が出たっていうことを伝えてたんですけど、
うんうんうん、
その後私も次の日ぐらいにそう出てて、それをあの皆さんに伝えられてなかったから一応ね、うん、伝えときますね、
ここ、はいはい、でもあれやね、うん、本当にさ、チーム何人もいたけど4人だけがなっちゃったよね、
うん、そうなんですよ、
まあ、楽屋もあのスタッフと分けてたから、
う
ん
うん、そう、
メンバー、まあ、1人なっちゃったらまあ仕方ないなっていうつもりで言ってたからね、
うんうん、そう、だからまあ最初にね、トモが熱が出ちゃったから、まあ、それで公演も一旦中止っていうことにして、うん、まあ、それぞれね、ホテルの部屋で療養してたんですけど、
うんうんうんうん、シカゴのホテルに11日間ぐらいずっと、うん、
いましたね、
いてて、なんかパラレルワールドおるんかなみたいな感覚になってくるぐらい、うん、なんかさ、もうずっと寝てるやん基本、
うんうん、
だから何日寝てるかもわからんみたいな生活になってて、
う
ん
う
ん、
そう、意外とあっという間に1日過ぎてっちゃうんだよね。
何してたん？
ずっとなんか朝起きて、うん、本当にこれ11日間全く同じルーティンしてたんだけど、
うんうんうん、
朝起きて朝ごはん食べて、
うん、
で、あのシカゴベリーオウンっていうニュース番組、シカゴのローカルのニュース番組を
そう
ずっと見てて、そう、ではこういうニュースがあるんだなって思いながらシカゴの事情を
一
日中ずっと見てたんだけど、うん、でお昼ぐらいに眠たくなってきてお昼寝して、うん、でもなんか汗だくで起きて、
うん、
そんで夕方ぐらいでまたテレビ見て、
うん、
で夜ご飯食べて、でテレビ見て、うん、ちょっと体動かそうかなと思って、うん、その動画のサイトでなんか、うん、あの10分間ぐらい、うん、マンションでも大丈夫みたいな、そうそうそう、なんかあまり激しくじゃないけど運動できる、
うん、
その動画見て運動してお風呂入って寝てまた次の日起きてって、その繰り返しつつ、
うん、結構やってる、いろんなこと。
だから症状も結構4人バラバラやったので、
ね、
重い軽いとかもあって、
う
んうんうん、比較的最初からマミはしんどいけどちょっとまだパワーあるっていう時もあったも
ん、ね、みんなより多分熱は出てなくて、うん、その症状としては喉も痛みはあったけど多分ね、そんなに重くなかったと思う、うんうん、
そうね、うん、私も熱は出なかったんですよ、うんうん、全く熱は出なくって喉が痛いのも割とすぐ治ったんだけど、あの途中から鼻が詰まってきて、
あ、そうやね、言うとったね。
それでなんかちょっとだけ嗅覚が怪しくなった時があって、それが怖かったね。
そうやんな、
そう、若干なんかご飯の味を感じられなくなりそうな瞬間があって、うんうん、それは結構辛かったけど、そ
うそうそう、薬もしっかりないっていう心配もあるし ね、うん、
なんとかいろいろね、対策というか買ってきてもらったりとかして、うんうん、ね、喉を潤したりいろいろはやってたけど、うん、まあでもあんなになんか同じ建物にいるのに合わなかったこともないし、
ないよね、
ないね、
変な感覚やったね本当にね、
あの連絡は取ってたけどね、うん、割とね、うん、
そう、スタッフがさ、そのご飯届けてくれた、うんうん、うちは外出られないから、うん、届けてくれてて、でそのあのドアをノックしてさ、うんうんうん、今あの届けましたよって教えてくれるじゃん、うんうん、でだからそのノックを聞いて、でちょっとしばらくしたらドア開けて、うん、であの置いてくれてるご飯とか取るんだけど、うんうん、パンってその廊下見たらすごい遠くの方にスタッフの背中があって、あ、あまたねとか、またご飯の時ねとか思いながら見送ってた
結構だから置いてくれてすぐ取ってたんやね、
うんうんうん、
あ、そう、だから私も結構すぐ撮ってたから、
そうかそうか、
その他のメンバーのところに行った帰りとかに若干会いそうになったりするわけ。
ああ、なるほどね。
若干会いそうになって、あの遠くから手を振るっていうのをやってた。
人に会えないってダメージあるよね。
なんか喋んないからさ、うん、ずっと。それもすごく不思議で。
そうやね。うん、リナとトモが割とがっつりやって、
熱もね、しんどそうだったね。
そうそう、熱いつ下がるんやろって感じやって、うんうん、あのもうびしゃびしゃのベッドでずっと寝て
めっちゃわかる
もうこれなんか溺れてるみたいな感じで目覚めるみたいな感じやったな。もうだからちょっとずつでも復活してきてよかったなって思ったけど、うんうんうん、大丈夫自分っていうような席とか、
なんかさ割と朝、うん、あの健康チェックみたいな、
うんうんうん、
メールが来るじゃん、ね、今日どんな調子ですかみたいなのを、あの私とまみちゃんは割と早めに送るのよ、うん、朝早く割と起きてたから、うんうん、けどなんか途中からもう全然なんかリナから返事が来なくな
って、ね、あんまりな携帯見んのもしんどかったよ、
ね、
もう打つのも諦めてまうみたいな、う
ん
う
ん、その時にすごい心配した、
うん、
大丈夫かなって。
途中で何回かズームのミーティングしたや、うん、声終わってたやん
カスッカスだった
みたいなこれさ届いてるみたいな、いや、だからこんなキャッチアップで喋れるぐらいまで回復できて、
ね、本当に良かったよ。
良かった。
良かったよ。
本当にびっくりしちゃったな。
まあ、途中からとももね、元気になってきてね、
うんうん。なってきました。
うん、良かった。まだだから、はい、私も、とも、も、多分リナも、うん、まだちょっとだけ咳が出たりする。
う
ん、その喋ったり、
そうやね、
笑ったりすると出たりするから、うん、ちょっと、今日の収録ももしかしたらあの聞き苦しいところが若干あるかもしれないんですけど。うんうんうん、ここはちょっと
まあでもしっかりもう陰性でちょっとずつ体力も戻ってきてって感じやから、
ね、
まあちょっと残っちゃうのは仕方ないみたいやね、
うんうん、あるって言うからね、
うん、まあ徐々に完全体になるように
ね、夏フェスもあるんで
怖いよ、うん、ドキドキするよ、いろんな意味で
なんか初めてのドキドキかも。
そうやね。でちょうどロッキーの瀬戸利をボストンでみんなで決めたやんか。
あ、そうだそうだそうだ、
うん、でもう夏やし、うん、フェスやし攻めるでみたいな、瀬戸利組んでしまってるし、うん、
はい、
頑張らなみたいな、
はい、
いやでも楽しみや ね、
うん、
ね、アメリカちゃんと回って、うん、回れるだけ回ってからの日本のフェスやから、
うん、あのアメリカはどうでした、そのツアー自体は。
4年ぶりに海外のお客さんに会えて、うん、もうあの幸せそうな表情を見て、うん、なんかもう泣けてきちゃって、うん、なんか待っててくれてありがとうって思ったし、うん、こんなになんか花が咲いたみたいな表情人ってできるんやって思った、うん、すごかったね、
うん、よかったと思った。まあその前回のアルバムのツアーがね、うん、中止になってたんで、うんうん、すごい久々に行けたし、ね、うん、久々に会えた人たちも いて嬉しかったし、
最近のアルバム聴いたりして、うん、チケット本当に最近買ってくれた人もいたけど、うん、何年も何年もさ、うん、待っててくれた人も中にはいたわけやん、うん、なんかそのエネルギーすごいなってマジで思った、うんうんうん、もう喜んでくれてるんやけども、嬉し泣きしてるみたいな人もいっぱいおったし、なんかすごいなんやろう、エネルギーがこう満ちてる空間やったね。
そうね、なんか個人的にはその今回まあミラーっていうアルバムの雰囲気もあるから、うん、そんなにこう合間合間でみんなで喋ったりとか、うん、そんなこう MC とかをいっぱいしてたわけじゃないんだけど、うんうんうん、でもなんかものすごいちゃんと伝えられた、うん、伝わったようななんか感覚があって、うん、もう自分の英語もものすごい下手くそだけど、いやいや、なんかそれはそれなりにちゃんとなんか一生懸命喋ったということが、うん、なんかその気持ちが伝わったような、うんうん、あったかい雰囲気があって、うん、それはすごく行ってよかったなって、うん、
よかったね、うん、だから MC の面とかもさ、本当にもう十何年試行錯誤しながら、うん、今回は英語がベースにあるけど、うん、ちゃんと細かい気持ちも日本語でどこまで伝わるか分かんないけど、うん、話しそうっていう風にやっていったけど、うん、で本当に全部が伝わってるかは分かんないけど、うん、まあ、ミラーもすごくさ繊細な内容やし、うんうん、だけどあの雰囲気で伝えようっていう気持ち持ってやったことで、うん、絶対に新しい何かが伝わってると思うから、うん、なんか正解やったなって思うし、うんうん、なんか一生懸命春が伝えてる姿後ろから見ててグッときたなってめちゃめちゃ思った、うん、すごく良かったなって、
うん、マジ全然通じてたよね、なんかその、
う
ん、言葉だけじゃ、ね、ね、ないところがやっぱそうやって伝えるそのなんか意識が全然違うだけで、あ、ちゃんと伝わってるなっていうのも、
ね、
思った人が、なんかその話を聞いてるお客さんの感動とか興奮をしてる様子を見て、なんかあ、これに生かされてたんだな自分たちっていうのもすごく思ったから、うんうん、そう、なんかそれだけでもこうなんか得たものあったなって思う。友
はどうだ、
なんか久しぶりの歓声を聞けたのもすごい嬉しかったし、うん、あと、
うん、
キスフロムザダークネスで行く予定やったから、なんか1年間その T シャツを着て待ってくれてた人たちの顔もいっぱい見れてすごい嬉しかったですね、
うん、そうね、あのアンコールとかでキスフロムザダークネスの曲をやったりとか、
う
ん、
ね、
できたから、うん、まあ、なんか聴かせたい曲もちゃんとこう聴いてもらえたりとかは良かったなと、
うん、そうね、うん、なんか自分たちを追い詰めすぎずにやろうって言ってたけど、うん、全公演セトリ変えたよな、
そう、ね、結局ね、
結局ね、かわいい
まあだから結果ね、4公演っていう形にはなったけども、うん、まあそれでも十分すごく愛をもらったし、うん、良かったと思います。
だし自分たちに対しても、うん、その日の全力で確実にできたなっていう自信がある、
うん、
本当に4公演ともいいライブだったなって思う、うん、良
かった、
うん、
あのカナダではジョリビーには行けなかったんですけど、
そうやん、
そうですね、
絶対行こうって言ってたのに
行けなかったんだけど、あのドーナツ屋さんなんだったっけ、
あ、なんだっけ、
名前なんやっけ、
あのカフェね、
ホテルの中に、
そうそうそう、
おしゃれな
というカフェ、
何でしたっけ、
写真撮ってなかったっけ、
ソフィちゃんが言ってたやつ、
そう、キャッチアップで、何
でしたっけ
そうそうそうそう、
何でしたっけ、
何でしたっけね、そう、ドーナツが有名なカフェのお話してくれてたじゃないですか、
ね、
うん、そうそうそう、で、それをあの街歩いてる時にたまたま見つけたので、あのちょっとご飯食べたばっかりだったから中には入らなかったんだけど、あのお店の雰囲気だけ見て帰ってきました。
中めっちゃ入ったやん、
入ったけど、う
ん、
その
買わへんかったけど、
買わなかったんだけど、
そう、食べれへんかってお腹パンパンで、
そう、あ、ティム・ホートンズ、そうそうそう、
すっごい可愛いお店やったね、
可愛かった、
おしゃれで、
うん、そう、それは無事達成しました、うん、ティム・ホートンズに行くということ、うん、ジョリビーは見なかったね。
でもジョリビーのさ、トートバッグ持ってる、
あ、いた
いたよね。あれジョリビーじゃないとか言って、なんかお客さん、ファンの子がね、こう前から来てくれて、VIP の写真撮るってなった時に、うん、ファンの子が前から来てくれてんだけど、ファンの子よりそのジョリビーのトートに目がいって、あれジョリビーじゃねとか言って、みんなね。
だから来て、お客さんがさ、VIP の人来てくれる時さ、はい、ハローって言って挨拶するよ、うん、そのジョリビーの人だけ、ジョリビー対応違うね、一人だけ。
向こうも多分そんな反応されると思ってないから、
聞かれてたよな、
向こうも。
ジョリビーとちゃうから、
彼はジョリビーではない、
ジョリビーではないから。
それはおもろかったよね。
めっちゃおもろかったね、
うん、おもろかった。
売ってるんかな、欲しいな、
売ってんじゃない
ね、そうだよね、
うん、そんなもんかな、なんかある他に。
あとは何やろな、何があったかな。ああそうや、そうや、
そうそう、ニューヨークでブロードウェイのショーを4人で見に行きましたね。もともと私がすごい数年前から気になったショーで、あ、ちょっと待って、名前なんだっけ、
スリープノーモア、
スリープノーモアっていう、マクベスを、うん、題材としたショーなんだけど、シアターで席に座ってみる、いわゆるブロードウェイミュージカルとはちょっと違って、もともとホテルだったところをもう一棟まるまる会場にして、その中をキャストさんがいろんなところでこう演技したりとか、こう点々と歩いていく様を自分たちが追っかけて歩いたり走ったりしながら、そのミュージカル、お話を楽しむっていう、ちょっと変わったミュージカルがあって、
ね、
うん、それが面白いよって話を結構 4,5 年前から聞いてたんで、ずっと行きたいなと思ってたんだけど、うん、なかなか今までニューヨークに行った時にそのチケットがその時買えなかったりとか、うん、なんかいろいろタイミングがなくて行けてなかったんだけど、今回ね、4枚チケット取れて、
ね、
そう、うん、念願のスリープノーモア行ってきました。
面白かった ね、
しばらくその話してたもん、ね、
してた。でもこれ本当に体験した人としか、本当の意味で感想をシェアできないっていう、
そうなんだよね。いやだから、うん、その今までそれを見に行った人の話とかも別に聞いてたんだけど、うんうんうん、今言ったことぐらいしかやっぱ誰からも教えられないわけ、うん、 そうね、そのホテルの中を、うん、自分が歩いたりとか走ったりして結構大変だよみたいな話しか聞いてないから、行かないとその大変さも分かんないし、どう大変なのかも分かんないし、
どういうことやろうってなるもんね。
そう、ちょっとぜひ行ってみてほしいんだよ
ね。あれは良かったね、大人のミュージカルっていう感じで、結構過激な内容のシーンもあるし、なんか本当にあそこでしか体験できひんものが詰まってるっていう、面白かったな。
なんかずっとそのなんて言うんだろう、このホテル内の各部屋でもうなんかずっと同じことを演者さんが繰り返してるっていうかさ、それをうちらがそのどの時間にどこの場所で見てるかみたいなことで、なんかその物語の概要が分かるっていうかさ、っていう感じじゃん。だからそのキャストさんごとにちゃんと一回一回付きっきりというか、その一人のキャストさんを今日追いかけるって決めて追いかけていかないと、本当に誰がどこで何をしてるかが分からないから、何回もやっぱ行くべきなんだろうなと思う
けど、普通のやっぱミュージカルって全員見えてるものが一緒じゃん、
う
ん、
そうだね、
こう一つの舞台の中でやるから。だけどその一人一人のキャストによっての話があるから、一、
うん、
人につきっきりになってたら他の誰かの話は一回も見てないことになってるじゃん、
うん、でもまんべんなく見ようとすると、それもそれでなんか すごい辻褄の合わないストーリーになるっていうか、うん、なんでこうなったのみたいなハテナがめっちゃ生まれるし、うん、だからあれはやっぱ何度も行かなきゃいけないんだよなって思うよね。
細かいのを正しく受け取れてるかって言ったら分からへんけど、ね、でもなんかさ入る時のちょっと薄暗い怪しい雰囲気の中に入っていく怖さとか、
うんうん、お化け屋敷みたいな感じ、ね、
そう最初めっちゃ怖かったもんな、うん、でなんか一人ずつ仮面を配られて、うん、自分もちょっと変身して中に入る感じとか、
うん、そうキャスト以外はみんな仮面をつけるんだ
よ。なんかよくわからないけど一人一枚トランプ渡されてなんか穴開けられて何に使うかわからへんカードずっと握ってるドキドキとかがあってなんか自分もやってるっていう楽しさがあった。あのトランプ何やったんやろ、
わかんない。多分だからうちらあれ多分上手に使えてないんだ
と思う。使えてないよね。なんかなくしたらあかんと思って握ってたなっていうだけなんよ。
多分だからあれによってなんかその入場時間みたいなことが分けられてたんじゃないかなと思うんだよね。
ああ
そう。
でその時間帯によって、ね、入ったところにいる演者さんとかも違うし、う
ん、
みたいな。
なるほどね。なんだと思うんだけどね。多分
あれ全然活用でき
そう。
しかもあれなんかさふとした瞬間にカバンとかから出てくるえと思ってえ怖いと思って。
そうやな。
そう
びっくりするたまに。
だからなんかそういうのもさあのもともと私が行きたいと思ってさ、うんうんうん、チケットね取ろうとしてたやつとかだけど、ねうん、意外とその3人とも乗り気だったっ
ていう。そうそうそう、うんうん、ずっと聞いてたからさ、うん、気になるし行けるんやったら行きたいなと思って、うんうん、楽屋でみんなでチケット取ってね、う
ん、最初全然取れんく
て取れんかった、ね、で一人ずつやったら取れてんやな。
そうそうそうそう。
だからほんまに、うんサーバーがなんかめちゃ弱いたまたまなんかなあれ。
いやスタッフと
そ
うちらで
5 人,
そう5人 で、うん、チケット取らないともう残り少ないからやばいとか言って
その
みんなでせーので取ったら
そうチケットを取るまでにその時間が決められてるん
やそう、ね、
何分って、うん、それまでにいっぱい入力しなきゃいけないことがあって、うん住所とか、ね、メールアドレスとか、う
ん、もう住所も漢字で入れたかったもん。もう焦る焦るみたいな。
そうそうそうそう自分のなんか住所をあのわざわざその、ね、アメリカ、
ね、
そのローマ字に直して
順番も違う
し
ね。
やったりとかしてすごい手こずってだから5枚取ろうと思ったら、うん、急にエラーになって、ね、大変だったんで、そう、で
結果そっから始まってたもんな。
そう結果一人ずつ取ったっていう、うん
確かにそっからスリープノーマン
始まってたわ。始まっとったやん扉開いとったやん
開いとったな。
ライブ以外の時間も充実してたよね。
なんだかんだ
で、
いろいろまああのちょっとスーパー行って買い物したりとか。
そうやね。
それも面白かった、うん、それだけでも楽しかったし、
うん、そうやな
十分楽しんでこれたなと思います。うん、
いい時間でした、
うん、本当にできてよかったです。
うん、
うん
来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうござい
ました。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
濃厚な時間やった、
うん、はい、よかったです。ということで次回はもうたくさんメールが溜まってるみたいなので、はい、そんなメールをいっぱい紹介していきたいと思います、
うん、
そして明日8月9日から、うん、みんな大好きなポイフルが期間限定でハート型のハッピーポイフル増量中、
うん、
ハート出現率アップということで、う
ん、
なのでちょっとぜひ皆さんお店でチェックしてみてほしいんですけど、うん、さあそれにかけまして新しいメールテーマのお知らせです、うん、メールテーマは、
うん
ポッポッポーハートポッポーだそうです。あ
ーハートね、
はい、
だそうです。
大野さん作詞やん作詞
作詞 怒られる。怒られる。盗作だろ、もう。プレゼントも増量企画ということで、うん、最近ハートがポッポした瞬間、
かわいい、
はい、ハートが熱くなった瞬間を大募集したいと思います。恋した瞬間でもときめいた瞬間でも何でも OK です。あなただけのその瞬間を教えてください、うん、私のハートをちょっと変かもと思う瞬間も大歓
迎。面白そう。
はい、ハトのネタでも OK
なるほど
だそうです。
ありそうやし、なんか持ってそうじゃない、ネタ
全国全世界から ね
本当に、うん、
ちょっとね、うちのはるちゃんはハトが苦手です
けど、ちょっと苦手なんですけど、はい、字面なら大丈夫、はいはい、ということでメールテーマお待ちしております。はい、さあ、ちょっと冒頭でも夏フェスの話しましたけど、今月はライブは2本ですね。8月13日土曜日はロックインジャパンフェスティバル、8月18日木曜日はサンクリ夏休み、これは大阪でのライブになります。うん、はい、対バン形式なのでこれも楽しみですね。
うん、楽しみ。
ロッキーの瀬取りと一緒にこっちの瀬取りも決めましたけど、
うん、また全然違う内容やからね。はい、ナンバー8で、
はい、楽しみにしていてください。
はいはい、
そして私たちの16周年の結成日8月21日はミステリーツアー2、
うん、
どこに行くんでしょうか。
はい、何するんでしょうか。
はいはい、来られる皆さんはしっかり暑さ対策して健康に気をつけて来てください。
う
ん、
はい
はい、楽しみましょう。
うん、
さあ、次回のキャッチアップの更新は8月15日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送れます。ということで、また来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。